新年の祈願、話、金城茂弘。
日本人は神道の国でありまして、元旦になりますと神社に行って参拝しますね。金が新年ってよくみんな挨拶を交わします。金がこの金という慎むという意味は、気を引き締めておろそかにしないという意味があるそうです。我が子の上に、我が身の上に、神の幸あらんことを、恵みを願うのが常であります。私たちも新年にあたって、こういう恐怖の時代に、これはもうルカ21章の26節、これはお読み、安息日学校でお読みしましたから、読みませんが、いろんなことが起ころうとしているときに、恐怖と不安、恐怖と不安という言葉がもうキーワードになってますね。新改訳聖書を見ると、恐ろしさのあまり気を失います。新教訳も同じですね。そう。こういう時に、私たちは、新年にあたって、本当は元旦にこのことを話したかったんですが、別なことを話しました。ヨハネによる福音書、ヨハネ第三の手紙三章の二節にこう書いてあります。愛する者よ、あなたの魂がいつも恵まれているように、近定訳ではプロスパー、繁栄しているように、あなた方すべてのことに恵まれて、また健やかであるようにと私は祈っている。誰でも新年にあたってそう願っていると思います。新改訳を見るとちょっと訳の仕方が違います。魂に幸いを得ているように、恵まれているように、幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。健やか健康であるように祈りますと。で、新教訳の訳を見てみましょう。魂が恵まれているように、すべての面で恵まれ健康であるようにと祈っています。健康は第一ですね。そう。で、新年を迎えるにあたって、これは我々気を引き締めてニュースタートしたいと思います。人間すべてのこと、意思の行使、選び決断にかかっていると言われています。だから去年どんなことがあったとしてもね、神様また新たな年を我々に与えてくださった。そして、ニュースタートするチャンスをまた与えてくださいました。新しい出発。これは、この健康の八原則を歌っているものです。神が預言者を通して与えられた健康の八原則。で、エレン・ホワイトは、これは真の治療法であると言っています。で、この NEWST、 A-R-T、ね、ニュースタート、これをこの八原則をこういうふうにやった人がいます。ニューはニュートリション、栄養、食事のことですね。食事のこと、どんな良いものを食べ、いつ食べるか、そっちを食べてばっかりとコロナにかかりやすいことが分かってる。いつ食べるか、どのように食べるか、この三つが含まれてますね。はい。エクササイズ、これは運動ですね。運動、エクササイズ。完全な健康は完全な循環にかかっているというから、運動は非常に大事ですね。water, W の water, 水、水の塩、こまめに水を飲みなさいとよく言われます。ね、良い塩を作るために。そして、飲むばかりでなくて、外に適応する。水地療法というのも非常に大事だということがエレン・ホワイトによって強調されている。そして S はサンシャイン、日光、日光、日に当たること。ね、自粛で日に当たらないで、家から出ないと健康になることはできません。日に当たること。特に朝日に当たることはとてもいいそうですね。そう、はい。T のテンパランス、これは節制。害になるものは取らない。良いものであっても適度に取るという意味が節制という意味です。良いからといって、ナッツは良いからといって、たくさん美味しいナッツを食べると、肝臓がやられますね。A は、エア、新鮮な空気です。新鮮な空気。何十兆度という、ある人間の体の細胞に、その新鮮な空気、酸素を与えることは非常に大事です。が、今日、マスクをしていて、炭酸ガス不純なものを出して、また炭酸ガスを吸って、また炭酸ガスを出して、また吸ってという、これでは抵抗力は弱まります。細胞は健康になりません。R のレスト、休息。ね、休息。適度な休息を取ること。そして最後の T は Trust in God、 神への信頼。そう、これが真の治療法であると言っていますが、何も健康の功はするつもりではないんですけれどもね、肉体と霊性は非常に密接な、切っても切れない関係があるということを覚えてみましょう。WHO、世界健康保健機構はね、健康とはと定義してる。健康とはただ単に病気がないというだけではない。肉体的に、知的に、道徳的に、そして社交的に健全な状態を健康というふうに言ってるんです。だから、霊性と非常に関係がある。食事が肉体に必要なように、人はパンだけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると言われました。そう、だからね、世界にどこ行っても宗教というのがある。パンだけでは生きていけない。で、霊の言葉、これは神の言葉、 毎日毎日食事するように、生ける神の言葉に接するということが、霊性を、の健康を保つ方法であります。そして、肉体に運動が必要なように、我々の宗教的な活動、人に奉仕する。自分だけ、恵まれて、人に仕える、奉仕するということがなければ、健康になることはできないですね。そう。水は、生ける御言葉。神の、御言葉、なんだった、詩編46編。神の御言葉は水である。水。エゼキエル47章、魚は天の聖女から流れてくる、生ける水に接した魚はみんな生きると書いてある。御言葉の水。そして、太陽。ね。太陽に当たって、皮膚に当たるとビタミンが D が作られ、それからホルモンに変えられる。健康にする。霊的に、義の太陽であられるイエス様にいつも接しているということ。キリスト、我らの義、自分の行い、善行、何行苦行で、神様に受け入れてもらおうというのは NG です。ただ、神の恵み、神の憐れみ、信仰によって、キリストを義として受け入れる人たちに与えられる、霊的な健康ですね。節制というのは、知的にもあんまり勉強ばっかりしてはいけない。休みが必要です。霊的な節制も必要です。そして、新鮮な空気。新鮮な空気。空気。祈りは魂の呼吸であると言われています。人は、恨み、つらみ、憎しみ、嫉妬、妬み、ね。いろんなものが、不純なものがある。文句もある。けれども、ダビデのようにね、密室でね、神様に告白するんです。神様の前に吐き出すんです。深い、霊的な深呼吸。人にそういうものをやったら、人を傷つける、怪我すばかりでなくて、自分も、怪我される。ダビデは神様の前に思っていること何もかも文句も全部吐き出しました。ところが我々はね、霊的な深呼吸に欠けてはいないだろうか。人に吐き出す。ゴシップ。レスト。ね、休息。知的にも、もちろん肉体的にも、幸いなことに一週間は、一日は休みというのを神様が定めてくださった、ありがたいことですね。7日サイクル。これ聖書からしか来ていないです。どこ行っても世界中7日サイクル。そして7日目は、休みの日。霊的にも知的にも休む時が必要です。そして神に対する信頼。人に頼ると失望させられる。はい。こういうコロナ禍でね、健康でなければならない理由を考えてみたいと思います。一番目に、我々は、生ける神の宮であるということ。 であるならば、害となるものは入れない方がいいですね。そう。清く保つ。コリント第二の手紙の7章の1節だったかな。こういうわけだから私たちは、肉と霊の一切の汚れから清くなろうではないか。健康を保つ。我が教会において、まず我が教会において、健康改革を見直さなければならない時に来ました。健康改革の使命が本当に実行されると、教会の命の息が吹き込まれると言ってます。次の理由。これからますます患難、悩みの時に突入していきます。ね。マタイ24章、ルカ21章、マルコ13章、ダニエル書12章。苦に始まって以来、かつてないほどの悩みの時が来ると言われています。黙示録15章、16章。あらゆる疫病、自然災害、続発していきます。経済的なボイコットもその結果やってきます。そしてやがて迫害が我々にやってきます。その時のために我々健康を保たなければならないですね。三番目の理由。キリストイエスの再臨に備えるためです。健康。我々の教会に本当に素晴らしい預言者を通して素晴らしい光が与えられています。テサロニケ第一の手紙5章の23節。どうか平和の神ご自身が、あなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体と完全に守って、私たちの主イエスキリストの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるように。キリストと健康の問題、密接な関係がありますね。霊と心と体、肉体、知性、霊性の健康です。そう。今、新型コロナでね、もう、ワクチンを打たなければならない、ワクチンを打たなければならない、各国々で抗議デモが起こっています。フランスで、ドイツで、イタリアで、イギリスで、国々で、これはワクチンを打つか打たないかは個人の自由じゃないか、どうして強制するのかと抗議デモを起こしています、ね。ニューヨークですね。ちょっとだけ。
抗議の声を上げています。ニューヨーク市で28日、消防士らがワクチン接種義務に反対し、大規模な抗議デモを行いました。ニューヨーク市では消防を含む全ての職員に対し、29日までにワクチン接種証明を提示することが求められていて、応じない場合は来月以降、
はい、ね、アメリカでもそうです。バイデン大統領は全国民にワクチンを打たそうと法案を議会を通そうとしたけれども、不思議なことにね、アメリカ最高裁はノーと却下したんです。もうしばらくの間アメリカに猶予が与えられてるんでしょうね。アメリカで自由の 剥奪が行われていると、たくさんの人が抗議デモしてます。ちょっと、そのね、世の中でワクチンを打つことに対する抗議デモが盛んに行われている中で、分断している中で、ワクチンはいい、ワクチンは悪い、分断している。我が教会の中でも分断している。ワクチンを打てと進める人たちと、ワクチンは害だよと言ってる人たちがいるんですね。これ、
Perfect that Liberty and Health Alliance, which is the sponsoring entity of tonight's program and this weekend's program, again is celebrating health, holistic health for all.
Your right. アメリカのセブンスデーアドベンチストに呼びかけて、自由と健康
で、
そして1月7日8日にかけて、いろんな医師、牧師、弁護士、研究者を集めて、アリゾナのフェリックスで大会をしたんです。ね、いろんな人。この人がメインスピーカーであるんですね。
So, Dr. Chung, この人も医者。
そして、自然療法医、ユチパイの、ね、自然療
法。
この人がね、コロナにかかったら水中療法で治せるという水中療法のデモンストレーションをしています。短いからちょっと見てみましょう。
Within 2 weeks prior to becoming sick. So, you gotta watch yourself when you're going out to restaurants. Because these people are coming out there, and they're cooking this steak, or this hamburger that was frozen,
and they may have cooked the COVID out if they cooked it,
but their hands, just a little, business detail.
We had donated libertyandhealth.org
and some people have been going to the website for various reasons and finding it slow this weekend. Lots of traffic.
Keep on trying. Bookmark that.
Give yourself a notification to get back to that website.
子供はどのようにして脳が発達するかというと、ものすごく
every single one, you know, I love you and cherish you and,
1月7日、8日に、
It was a strange dream.
大きな会場を借りてセミナーを。一人以外はみんなマスクしてませんね。特別賛美歌もしてますね。アメリカの自由を剥奪されてはならないというセブンスデーアドベンチストの良心的な人々の集まりです。ドクター・ファーローに聞きましたが、アメリカで教会、開いてますか？と聞いたらね、多くの教会開いてる、閉鎖してるところもあるという返事です。
Thank you, Michael Harris. Don't go running away quite yet. We want to say a very special perfect that Liberty and Health Alliance, which is the sponsoring entity of tonight's program and this weekend's program, again is celebrating health, holistic health for all.
You're right. また今度はアリゾナじゃなくてジョージアでやるらしいですね。
is this. These words are familiar to a number of you who are here this evening and to a number who are watching.
あ、はい、ここ見て。OK。ね、はい。自由と健康、Liberty and Health Alliance 連盟というのを作っているんです。皆さん、Liberty and Health Alliance 英語で見てみてください。ね。そのために立ち上がる SDA の大集会。があったんです。ここに出ているのは、ベン・カーソン。トランプ大統領の時の都市住宅省というのかな。セブンス・デイ・アドベンチストの議員。共和党。ね。自由と健康のために立ち上がる SDA。大集会。マスクしてませんね。ね。ドクター・レイラ・ルイス、医者であり、公衆衛生の博士を持っていらっしゃる方です。で、メインスピーカーがこういう人たちがいますが、細かくて見えないと思います。特にメインスピーカーは、ベン・カーソン議員とダクター・カクロというのかな、カクロフ、カクロというのかな、そう、この人はね、ものすごい有名な人であるんです。心臓専門医のコンサルタントであり、栄養予防医学部門の責任者、内科であり、内科医であり、循環器科の医者でもある。1000以上の学術論文を書いた人で、もういろんなメディアでインタビューしたりやっている人です。削除もされる。ワクチンのことを言うから。ワクチンは必ずしも効果がないということを言ってるから。で、アメリカの心臓病学会の創設者であり、今も会長である。ダクター・マックロー。この人の、この講義はすごいですね。すごいデータに基づいて本も書いています。で、この、新型コロナ、ワクチンの問題で、医療の自由が崩壊されている。社会的自由が崩壊されている。ね。その社会的、自由というのは、学校に行けない、ね。その、教会集まり開いてはならない。ね。そういろんなが含まれる。社会的自由。経済的自由が崩壊されつつあるというんですね。ブースター接種の繰り返し、ワクチン、まあ、打つなとは言いませんが、ワクチン打って、打って、打って、また3回、4回、繰り返すということに関して、悪影響があるというんです。追加免疫接種を頻繁に行うと、免疫系に悪影響を及ぼす恐れがあると警告しているんですね。はい。ダクター・マックローの、ピーター・マックローの、まあ、結論、英語でこう書いてますが、わかりやすく、医学的な言葉を除いて、私は全身全霊をかけて、これらの指令、ワクチンを打てという義務化、指令をすぐに取り下げることが必要だと信じています。私たちの最高裁判所の心をつかむには、すべての方法を取らなければなりませんと彼は訴えている。だからかわからないけれども、アメリカ世界最、あ、ごめんなさい、 アメリカ最高裁判所はバイデン大統領の法案を却下した結果になりました。その最高裁はね、本当は6人はカトリックで何人かはプロテスタント、あとはユダヤ人でとかいうふうになってる。だからフランシス教皇のワクチンを全世界の全ての人に打つべきだと言ってる。あれがアメリカで通るかと思ったら却下されましたね。この今こそ行動すべき時だと言ってこう言ってる。すべてのワクチン接種の義務付けを直ちに中止するべきだ。ワクチン接種に対する圧力強制脅かしを禁止するべく。すべての形態のワクチン差別の禁止。ワクチンのためにね、いろんな差別が起こってますね。人が怖い。人が怖い。接触しようとしない。ファイザー、モデル、ジョンソン&ジョンソンのワクチンを一時停止し、安全性を徹底的に調査、検証する必要がある。主要な医療機関にワクチン障害治療センターを設置するべきだ。地域の学術的な医療センターにおける COVID-19 コロナ、早期治療、早いうちに治療を全国的に提案してるんですね。はい。ドクター・ピーター・マックロー。これはアドベンチスト・メッセンジャー。英語のできる方はアドベント・メッセンジャー。見るといいです。すごいメッセージを発している方です。で、プロフェシー・アゲインという、ヘンリックさんも率直なメッセージを説いている。この人の YouTube にもね、ドクター・マックローの博士のことが挙げられていました。このドクター・マカローは、この人が、この人セブンステイでないんです。はい。けれども、招いた。すごい、なんていうのかな、信憑性のある講義をしたもんだから、集まってたセブンステイアドベンチスト、ちょっと動画見せなかったね、は、立って拍手喝采しました。そして、ジョイが、コーディネーターが、このドクター・マックローに、その他の人にも、大相当配られた。大相当の発祥からね、ずっと全部最後まで読んだそうです。発祥はね、大相当下巻の35章、発祥。最後の発祥。35章、36、37、38、39、40、41章までかな ?42 章までかな全部読んだそうです。ドクター・マクローは。何と言ったか。大相当の最後の発祥を読んで、この時が来たと私は信じる。どんな時？良心の自由の危機の時が来たと、セブンステでない人が言ってる。こういう時代に我々来てるんです。東の国の博士みたいですね。これはスコット・ティッツェマ、スコット・ティッツェマ、さっき言った、この人、ベルト・オフ・トゥルースというミニストリーを持っていらっしゃる。人間の脳の研究をしている人です。科学者でもね、聖書や霊感の書を無視して神を信じないで、どんなに研究してもね、正しい結論にはたどり着かない。けれども、神の言葉、聖書、証の文に基づいた科学の研究をしていると、素晴らしい結論に 達するんです。子供を持っておられる方々はね、ぜひ、ベルト・オフ・トゥルース・ミニストリー読んでください。まあ、英語だからね、どうにか人間の頭脳の発達、働き、健康を保つ方法、若いのにこの人がやってるんです。うちの息子は、この人ぜひセミナーに招いたらいいよと言ってました。そう。預言者エレン・G・ホワイトの言葉、もう一回見てみましょう。新鮮な空気、日光、節制、休養、運動、正しい食事、水の使用、そして神の力に頼ること、八つ。これが真の両方であると、ミニストリーフィーリングに書いてある。まあ、我々は健康の法則といって、こう書いてますが。両方であると、真の両方であると書いてます。実は我々の教会はアンカーにも載せましたように、この真の両方をやるために、サニタリアム、家庭的な大きなマムスじゃなくて、家庭的なサニタリアム療養所を作っていたんです。全国に。ところが、アメリカ医師協会からの圧力があって、妥協しました。残念なことです。そう。で、このね、セミナーでね、非常に面白かったのはね、ラスベガスの、マーク・アントニー国長、有名だ。世界的に有名だそうです。で、この人はね、菜食料理を講習会頼まれた、無料で行くんだそうですよ。無料で。そしたら、感動した人たちは必ず献金しますね。無料で行く。マーク・アントニー。ね。この人の料理、3ABN という衛星放送でやったのが、今日午後ね、ちょっと残れる人が残って見せたい、実際にどういうセミナーであったのか、光景を見せたいです。この人が言う、この人はね、ただ料理するだけじゃないです。料理しながらね、面白く料理しながら、こうやって、包丁もやりながらね、こう、やりながら、健康講話、健康の法則、ライフスタイルを教えながらやるんです。そう。ね。ストレスレベルを管理する十分な睡眠、余分な糖分の除去、適度な運動、ところで皆さん、運動で一番安全ないい運動は歩け歩け運動だってよ。それはエレン・G・ホワイトが言ってます。このジョギングって GI たちがよくやってますね。それはケネス・クーパーという軍医が提唱し始めた。だからみんな心臓病でアメリカでは100万人1年間で倒れる。心臓発作、ハートアタックで。そのうち70万人が死ぬ。アメリカは、栄養学会は、どうにか心臓病を減らそうとして、一生懸命やってるんですが、ケネス・クーパー自身がね、上限してたらね、ちょっと転んでつまずいてね、アンクルを、なんていうんですか、アンクル。怪我したんです。だから、一番いい運動は、安全な運動は、歩け歩け運動だと言った。エレン・G・ホワイトが言ったことです。子飼いで、朝、日光に当たりながら、子飼いで運動すること。これ、素晴らしい治療の一つであると言った。治療の。ね。まあ、食材を丸ごと食べる。丸ごと。この人がね、料理、この人じゃない。これは別な人だ。丸ごと食べる。 そしてこまめな水分、余分な脂肪、これから話します。そう。まあこれね、こういういいものを食べなさいということです。時間ないから。これがマーク・アントニー。ね。国長であるんですね。この人もミニストリー持っていらっしゃる。そう。ベジタリアンの本も、ベーガンの本も出してますね。3ABN で料理講習会やってるところ。これ午後にお見せします。動画を。この人もコロナ禍の義務化、自由剥奪だと言って、そこに、セミナーに参加したんですね。世界の分断、教会においてもそうです。で、この人が言ってるのにね、脂肪の取りすぎ油。調べてね、中国は、高脂肪ね、油を。このね、これはっきりしないね。中国油の取り過ぎが非常に多い。韓国も多い。それに比べて日本は3分の1。だから、あまり感染はしていないという研究発表しているんですね。中国、ソウル、東京。日本人は人口が2倍半ですが、感染する率は3分の1しかない。っていうんですね。低脂肪の国、日本。それでも日本人恐れていますよね。油はコロナに関連している。ということを、その、料理しながら話すんです。イタリア。イタリアでね、感染が非常に高くなりました。ところが、ある老人ホーム、90人だったかな?老人ホーム、一人も感染しなかったっていうんです。ライフスタイル。ね。一人も感染しなかった。低脂肪、免疫力が高かった。免疫力にかかっているんです。免疫力をいつもアップしているということが大事ですね。そして、祈りの力。これが、感染を予防したというんですね。フランス。アメリカ、東海岸とルイジアナ、東海岸が油の使い方が多いんだそうです。多いところはね、コロナにかかる率が高いって言うんです。そう。で、これ沖縄です。沖縄、この時点では667となってますが、ある時点では1440にも越した時がありましたね。ね。沖縄全国一。なぜか。あんだぎーって言ったら、油使いすぎ。ね。これは健康で泣き人で出版した。油の使い方全国一。油漬けと言ってます。脂肪摂取が全国一位。肉類摂取が全国一位。ベーコン摂取量が全国一位。 だから油通りすぎるとコロナに感染しやすいということがわかるとマーク・アントニー先生は言ってるんですね。そう。そう。1443人も感染したことがありました。この時によって違いますが、脂肪はね、コレステロールを組織に定着させる、赤血球を粘りつかせる、酸素が運ばれにくくなる、ね、白血球の戦力を弱める、異物が来た時には白血球が戦う。だから弱くなるって言うんですね。腫瘍がんに導く。早く年を取る。胆石の原因となる。肥満の原因となる。心臓病の原因となる。糖尿の病の原因となる。そう。だから沖縄ではね、アグーの取りすぎか食べすぎかね。ね。メタボ全国一だとよ。メタボ。ね。ヌーヤルバーガーとかね。食生活が欧米化してる。食生活が。そう。食生活の欧米化。高脂肪。ね。甘いもの。の取り付け。甘いものについて言っておきましょう。ね、これ、よく見てください。砂糖を取りすぎるとね、バクテリア、ね、ウイルスじゃない、バクテリアを殺す白血球の力、能力、その関係を表しています。小さじで砂糖の量をこう、はか、ね、量をここで言ってるんですね。ここ。ね。で、砂糖を取らない人、ゼロの人は、バクテリアを殺す、バクテリアを殺される数が14殺される。14。で、バクテリアを殺す白血球の能力は、の低下は、パーセントで、能力は低下しない。低下しない。だから、フレズのカリフォルニアにいらっしゃるダクター、92歳まで行かれたら、ダクター野崎がね、電話したとき、先生風邪ひきました。あんた、甘いもの取ってるんでしょうと言われた。小さじ6杯取ると、バクテリアは10殺される。能力は 25% 低下する。12、小さじテーブル取ると 5.5 バクテリアの数半分殺される。で、能力が 60% 低下する。18テーブルはバクテリアの殺す数は2。そして能力が 85% 低下する。24テーブル砂糖取るとバクテリア1しか殺せない。そしたら能力は90。2. これが糖尿病の人だそうです。白血球というのはバクテリアが来たら殺す。ね。異物が入ってくると殺す自衛隊なんですね。だから、はい。今日具体的なことを言ってます。あんまりね。これね、元部にある。元部に。歩け歩け足は日本のお医者さん。面白いね。エレン・G・ホワイトの言葉を現代語で言ったようなものです。170年前にエレン・ホワイトは言っていらした。運動ほど安全で健康的な運動はないって。ね、歩け歩け足は日本のお医者さん。はい。まあこれはもう時間。歩くことほど良い運動は他にない。最も有効な治療法の一つ、病気。だからドクターイムのクレンジング、ジュースクレンジングプログラムで、雨の日も、もうどんな日もね、必ず歩かせる。 歩け歩け。治療法だって。歩くことの代わりになる、なる運動はない。特にご婦人についてと言ってるところもありましたね。そう。風邪ひき、咳、脳と肺の鬱血、肝臓や腎臓が肺の炎症、またその他多くの病気に対する最も確かな安全、安全保障であると言っている。歩くこと治療だと言うんです。さあ、コロナの時代、これからますます頻繁に起こるでしょう。詩篇91篇の神の約束を覚えてみましょう。ね。主はあなた方を狩人の罠と恐ろしい疫病から助け出される。暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅病も恐れることはない。恐れることはない。神の処方箋に従い、約束を信じましょう。新年、2022年、スタートしました。ありがたい年です。しかし、どんなことが起こるかわからない。神の処方箋は変わらない。神の約束も変わりません。何よりも今年、神の御栄のために生きようではありませんか。神を恐れ、神に栄光を着せよ。ね。神に栄光を着す。コリント第一の手紙の十章の31節。飲むにも、食べるにも、これで終わってない。何事をするにも、神の、すべて神の栄光のためにすべきである。我々、日本人は神社に行って知らない神々に拝んで、自分のために、自分の、仕事の繁栄、大学に入学できるように、良き伴侶が与えられるように、どうぞ子供のために、いろんなお祈りがありますね。それは全部悪いことではない。けれども、一番求めて祈願すべきことは、神の栄光が私を通して現れるようにということですね。はい、実際にね、こういう病院とはね、ワイルドサニタリアムって言うんだ。田舎の中に。そう。八原則全部守られる。私もそこ行きました。アラバマのユーチパイン。ね。家庭的なサニタリウムです。ここも6ヶ月間行きました。で、息子が今住んで教えているウィマーというところも山の中にね、そういう健康センターがあるんです。一人おばあちゃんがかかったって、すぐ治ったって、すぐ水治療をやったり、ね。それ風邪誰も引くよね。引く。けれども、やるべきことがあるんです。今日、午後お見せします。この、ユーチパンのダクター・サンダボー。この人がね、免疫力、これ大事なこと。免疫力を低下させないこと。免疫力を高めておく生き方、ライフスタイル。で、具体的なことをデモンストレーションする。ね。オレンジ、 グレープフルーツ、それからレモン、玉ねぎ、ニンニク、ミケラ、そういうものを全部ミキサーに入れてダーッとやって、ジュースというかスムージーというか、そういうのを飲むんだそうです。免疫力を高めるって言うんですね。そう。哀れみ深い天のお父様、私たちは弱いものです。悪い環境に住み、壊れゆくこの地球の中で、人類は本当にいろんな災いに遭い、恐怖と不安で満たされております。しかしこういう中であなたは素晴らしい生き方、真の健康の生き方を教えてくださいました。願わくはどうぞ私たちの意志を強めて、それを実行し、神様の祝福に預かることができますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。